お金が増える30のお金の使い方。その1。本当のお金持ちは見るからに質素である。質素だからお金が貯まる。使えば使うほど増えるお金の使い方のためには損と得のバランスを考えます。できるだけ損を減らし、得を増やすという単純な方法を考えます。アウトをできるだけ減らして、インをできるだけ増やすということです。小学生でもわかるシンプルな話ですね。まとめますと次の一言です。元手がかからず利益率の高いことをする。資本主義社会で生活をしている限り、あらゆる生活に通じるポイントです。100円で1万円の利益を得るということです。できるだけ元手がかからず効果が大きいことをしようとするようになります。こうした考え方を身につけることがまず大切なことです。元手がかからず利益率が高ければ赤字になりませんから、破綻することもありません。お金は必ず増えていくはずなのです。貧乏な人は決まって元手がかかり利益率の低いことをしています。見栄や体裁を気にしているからです。新曲、新車、ブランドのかっこいいバッグ、最新のファッション、流行している小物、どれもかっこいいものです。しかしどれもお金がかかります。その上、そういうものが新たにお金を生み出すこともありません。せいぜい他人からかっこいいねと言われて自己満足するくらいです。本当のお金持ちはみんなかっこ悪いものです。元手がかからず利益率の高いことをすればかっこが悪くなります。最新のものを追いかけない。買い物は安売りの時間帯に行く。本は古本屋で買う。一度買った電化製品は壊れるまで使う。中古の車に乗る。どれもかっこ悪いです。しかしどれも元手がかからず利益率の高いことです。本当のお金持ちは本来質素なのです。質素にもかかわらずなぜお金があるのかというと、元手がかからず利益率の高いことをしているからです。お金を使えば使うほど増える本質です。お金持ちはこのポイントに気づいています。元手がかからず利益率の高いことをする、この鉄則をはじめにしっかり押さえておきましょう。元手がかからず利益率の高いことをする。お金が増える30のお金の使い方。その2。お金を稼ぐために運や偶然は必要ない。必要なのは勉強と行動。お金を稼ぐためには運や偶然は不要です。心が綺麗かどうかも関係ありません。お金持ちになるためにはお金の勉強が必要です。お金の勉強をして実現するための具体的な行動がすることです。お金持ちになれない人はお金の勉強が足りないのが原因です。学校で理科の勉強だけサボったら理科だけ試験の点数が悪いのと同じです。お金が稼げなかったり、たまらなかったりする人はお金の勉強が不十分。勉強していないから良い成績が得られないという単純な話です。センス、運、偶然は関係ありません。理科の勉強がきちんとできていれば試験で高得点が取れます。同じようにお金の勉強がきちんとできていればお金持ちになれるはずです。困ったことに私たちは一番大切なお金の勉強が義務教育の中にありません。理科、算数、国語、社会という教科はあってもお金という教科はありません。お金について勉強する機会が大変少ないということです。私たちはお金の勉強が一番不足しています。お金の勉強をしなかった人がいきなり社会に出てお金を使うことになります。お金の勉強不足ですからお金の使い方に失敗するのも当然です。なかなかお金が貯まらず貧乏になります。当たり前のことです。勉強をサボった状態で試験で高得点が取れるはずがないのです。私たちにはもっとお金の勉強が必要なのです。しっかりお金の勉強をする。お金が増える30のお金の使い方。その3。小金持ちでいいなら心の綺麗さは関係ない。大金持ちを目指すなら心の綺麗さも必要になる。ある成功哲学書にはお金持ちになるために心の綺麗さは関係あるとあります。しかしある成功哲学書にはお金持ちになるために心の綺麗さは関係ないと書かれているものもあります。おそらく勉強熱心なあなたはどちらが本当なのだろうかと考えたことがあるのではないでしょうか。どちらも正しいですが違いがあります。わかりやすく違いについてご説明します。お金持ちはお金持ちでも次の2種類があります。小金持ち1人あるいは数人で稼げる収入。大金持ち大勢で仕事をして稼げる収入。小金持ちと大金持ちの違いを金額で定義するのは難しいので、ここでは人の数で定義します。小金持ちは1人あるいは数人で仕事をして稼ぎ収入を得ます。人の数が少なくても賢くやれば年収が数千万円から数億まで稼ぐこともできます。しかし大金持ちになるためには何十人何百人もの協力が必要です。大金持ちになるような大きな仕事ですから必要となる人の数も半端ではありません。それぞれに心の綺麗さは次のように関係しています。小金持ちイコール心の綺麗さは関係なし、大金持ちイコール心の綺麗さが関係あり。まず一人あるいは数人で行う仕事なら心の綺麗さは関係ありません。些細なお金の知識、知恵、センス、テクニックがあれば可能です。 人の数も少ないので一人の力で稼ぐことができるからです。一人ならわがままでも他に人がいませんから問題ありません。数人程度でも人の数が少ないので問題も大きくなりません。人の数が少なくても賢くやれば年収が数千万円から数億まで稼ぐこともできます。しかし自分一人で稼ぐ限界を超えた大金持ちになるためにはたくさんの人からの協力が必要です。この時心の綺麗さが必要になるのです。大きな仕事を動かすためにはたくさんの人からの協力が必要です。一人で稼ぐ程度の小金持ちならそれに満足してもいいでしょう。しかし一人ですから稼ぐお金の量も限界があります。小金持ち止まりになります。限界を超えた大金持ちになるなら大勢からの協力が必要です。大きな仕事、大きな事業を発展、成功させるためには多くの人の手が必要です。人からの協力を得るためには感謝の心が必要です。感謝の心は心の綺麗さがあってこそ湧き出てきます。本当のお金持ちは必ず心が綺麗でなければなりません。人に感謝し、たくさんの人の力を借りているからさらに大きくなれるのです。稀に心が綺麗でなくても大金持ちになってしまうケースがあります。しかしなってしまう時期が一時的にあるだけで長続きしません。汚職事件、収賄事件、内部告発による事件発覚、これらは小金持ちから大金持ちになった人が人への感謝の気持ちを忘れて起こった事件です。心の綺麗さがなく、お金持ちに仲間入りしようとしても失墜するのは時間の問題です。お金持ちになれても人への感謝を忘れれば崩壊が起こるのは時間の問題だからです。ある程度のお金は心の綺麗さに関係なく稼げます。一人や数人程度で得られる程度の収入です。しかし大金持ちになり大きな仕事を維持さらに拡大するためには心の綺麗さは必要になるのです。お金はお金持ちでも2種類あります。それぞれに心の違いがあることを覚えておきましょう。小金持ちと大金持ちの心の違いについて気づく。お金が増える30のお金の使い方。その4、豊かさという曖昧な表現を使わない。数字で表現する人がお金持ちになれる。これだけお金を使えばどのくらい豊かになれるか、もっともらしい考え方に思えます。しかし実はお金がたまらない人に共通する考え方です。どこがいけないのかというと、豊かさという部分です。豊かというのは曖昧です。人によって考え方や感じ方が異なります。次のように考えるのです。これだけのお金を使えば、どのくらいのお金が入ってくるかです。食事に1日2000円使った。使った2000円で自分はどれだけお金を稼ぐのかと数字で考えます。曖昧な豊かさを具体的な数値にすればいいのです。豊かという表現は曖昧で数値化できませんが、お金というのは数値化できます。例えば食事に2000円使った、満腹になった、幸せになった、豊かになったというのは数字化できません。曖昧で適当な表現です。では次のように考えましょう。食事に2000円使った。これで1日仕事ができる。1日仕事ができれば1万円稼ぐことができる。8000円の純利益がある。このように考えるのです。使ったお金でどのくらいお金が入ってくるか、どのくらい純利益があるかです。支出と収入をしっかり数字に表します。収入の方が多い限り、この人は絶対に破綻しません。赤字にならないはずです。こうしたお金に対するシビアなものの見方がお金持ちになるために必要です。かっこいい車だな、という曖昧で適当な理由で車を買うのではありません。この車を買うために必要なお金か、この車を手に入れることで仕事が向上して稼ぎが増えるようになるか、と考えます。どうでしょうか。運や偶然、心の綺麗さも全く不要です。単純にお金の勉強が必要なのです。豊かという表現はやめて数字で表現する。お金が増える30のお金の使い方。その後、何気なくお金を使う人はお金持ちになれない。お金持ちになるために一番必要な感性があります。些細なことにもお金にシビアになるということです。例えば次のような日常はどれも些細なことです。電車代に150円お金を払う。食事に600円お金を払う。文房具に200円お金を払う。小さな金額です。小さな金額ですから、あまり深く考えず、何気なくお金を使ってしまいます。このくらいいいか、と思って、軽い気持ちでお金を使ってしまいます。いつの間にか、お金が消えているのです。100万円もする車を買うときには、機能や性能を見比べて、金額も細かくチェックします。車の乗り心地、ハンドルの握り具合だけでなく、購入した後のことまで真剣になって、考えます。大金のときには、真剣に考えます。しかし、小さなお金になると、気にしなくなるのが人間です。小さなお金は何気なく使ってしまいます。しかし、この何気なくというのがいけない。気づかないうちにお金が消えてなくなっているということです。お金を使うときには何気なく使うのではなく、しっかり損得の計算をして考えるのです。大きな買い物だけでなく、小さな買い物も考えます。これだけのお金を使えば、どのくらいのお金が入ってくるかです。これだけお金を使って、どれだけお金を稼ぐことができるかと考えます。 電車代に150円使っても、その電車代で将来どのくらいお金を稼ぐことができるのか、プラスになるか、と考えます。細かいのはわかります。こういう人が姑なら面倒です。しかし、お金は必ず貯まります。出ていくお金より入ってくるお金の方が多ければ、絶対にお金持ちになるのです。何気なくお金を使うのはやめる。お金が増える30のお金の使い方。その6。出ていくお金と入ってくるお金を細かくチェックするだけでいい。日常の些細なことをどれだけ数値化できるかがポイントです。お金持ちになるためには小さなお金までチェックする繊細な感性が必要です。しかし小さなお金に限って曖昧に適当に考えがちです。ここで良い方法を紹介します。家計簿をつけるという方法です。頭の中で考えるだけでなく紙に書いて考えればいいのです。家計簿は生活で使ったすべてのお金を記入する帳簿です。すべての支出と収入を記入するのがいいところでもあります。家計簿は確かに面倒ではあります。しかし長期で見て必ず得の方が大きくなります。お金の感性が養われればお金の使い方が上手になるからです。使ったお金と入ってくるお金の2つを考えます。支出と収入です。家計簿をつけ始めると曖昧だった1日で使う金額がはっきり数値化できるようになります。使った金額を見ると多少なりともショックを受けます。自分がこのくらいと思っていたのが実際はかなりの金額になっていることに気づくからです。具体的な数字で物事を考えることができるようになります。これがお金持ちになる第一歩です。家計簿をつけ始めるとこのくらい使ったという曖昧さから抜け出せます。国語の勉強ではノートに漢字を書いて身につけていきます。数学の勉強ではノートに数式を書いて身につけていきます。お金の勉強では家計簿にお金の収支を書くことで身につけます。家計簿をつけることがお金の勉強の始まりです。家計簿が面倒という人がいます。しかし、国語や数学の勉強が面倒なように、そもそもお金の勉強も面倒であって当然なのです。家計簿をつける。お金が増える30のお金の使い方。その7。大抵の場合、お金がなかなかたまらない原因は小さな出費だ。私たちは普段大きな金額の買い物には気を使います。一戸建ての購入、自動車、ノートパソコンなど、金額が大きければ大きいほど慎重になります。しかし、小さな買い物は気が緩みがちです。ノート、ペン、お菓子など数百円です。金額が小さいので、まあ少しくらい、と気が緩みます。ここが要注意です。大抵の場合、お金がなかなかたまらない原因は小さな出費です。小さい金額は自分でも把握しにくいです。金額が小さければ小さいほど軽い気持ちで使ってしまい積み重なります。後になり大きな金額に驚くのです。なかなかお金がたまらない原因はここです。こういう時こそ家計簿です。家計簿はこうした小さな出費も見逃しません。小さな金額でもはっきり目に見える形になります。なんとなくしていた買い物が大きな金額になっていることがわかるようになります。金銭感覚は家計簿をつけ始めると変わります。家計簿をつけ始めると金銭感覚が磨かれます。小さな買い物に対するお金の痛みも感じることができるようになり、無駄な買い物が減ります。お金が貯まりやすくなるのです。家計簿をつけて些細な買い物を減らす。お金が増える30のお金の使い方。その8。お金の無駄遣いだけが浪費でない。時間の無駄遣いも浪費になる。世の中には消費者に少しでもお金を使わせようとするシステムがよくできています。コンビニには買いたくなるようなレイアウトで見やすいように商品が並べられています。どれも少しでも多く買ってもらい、少しでも多くのお金を使ってもらうためです。衝動買いをしやすいような設計が上手になされています。甘い罠と一緒です。これに引っかかった消費者は目の前にあるからという理由だけで手にして買ってしまいます。いつの間にかお金が消えています。資本家は頭がいいのです。消費者がいつの間にか自然に時間やお金を使ってしまうような仕組みを作っています。さて本題はここからです。お金の使い方が上手な人は浪費に対する考え方がシビアです。お金に対してだけではありません。時間に対してもです。浪費とはお金だけのことではありません。時間も浪費があることに気づくことです。浪費といえばお金ばかりを思い浮かべてしまいます。しかし実はお金の浪費以上に時間の浪費の方がはるかに深刻です。失った時間は絶対に取り戻せないからです。お金はまた稼ぐことができますが、時間は一度失えば取り返しができません。今この瞬間が最初で最後。資産価値はお金より時間の方が重いのです。例えばテレビをダラダラ見ていませんか。誰もが当たり前にしていることですが、立派な時間の浪費です。家に帰れば寂しいからという理由でついテレビのスイッチを入れます。ここから罠に引っかかっています。面白そうだなという理由だけでダラダラテレビを見て無駄に時間を使います。 テレビは少しでも長く見てもらうために、面白おかしく興味をそそるために番組が作られています。そうしなければ広告料が入らないからです。たくさんの人を少しでも長くテレビに釘付けにすることで視聴率を上げます。多くの時間を使わせ、広告を見させます。番組の間に挟まれている宣伝も気づけばいつの間にか目にしてしまいます。私たちは知らずにその暗示にかかり、次なる商品への消費へと連鎖します。先にお話ししたコンビニで、おや、これテレビで見たことがあるな。ちょっと買ってみようという衝動へとつながります。時間とお金の両方を無駄に使ってしまうという二重の悪循環になるのです。また、こうした使い方はお金が増えるような使い方ではありません。使う一方、減る一方です。いつの間にか時間がなくなり、お金もたまりません。さあ、今の話を聞いて自分のことかも。と思ったあなた。まず、テレビのコンセントを抜きましょう。それだけで生活は必ず変わります。テレビのコンセントを抜く。お金が増える30のお金の使い方。その9。人目を気にする人は、見栄のためにお金がどんどん消えていく。人目を気にする人は、お金がたまりません。人目を気にするということは、お金がたまりにくい生活習慣になっています。もっとよく見られたいという気持ちには、キリがありません。たくさんのものを持つためにお金を使い、流行を追いかけるためにお金を使います。かっこいいと思われたいために、ブランド品を買います。すごいと感心されるために、高級な車を買います。一国一城の主という宣伝に負けた結果、一戸建てのために、多額で長期の負債を背負います。どれも見栄です。人目を気にして使っているお金です。こういうお金の使い方は、使ってもお金は減る一方です。自分への投資ができていません。人目を気にする人は、お金が増えるようなお金の使い方ができないのです。人目を気にするのはやめる。お金が増える30のお金の使い方。その10。お金は使えば使うほど増えていく。お金持ちも貧乏人も節約が大好きです。お金持ちは節約をしてさらにお金持ちになります。しかし貧乏人は節約をしても貧乏から抜け出せません。同じことをしているのになぜ差ができるのでしょうか。節約をするまではお金持ちも貧乏人も同じです。違うのは貯まったお金の使い方です。お金持ちは貯まったお金を本当に大切なことのために使います。例えば自己投資です。自分のさらなるスキルアップのためにお金を使います。スキルアップすればもっとお金が稼げるようになります。また、大切な友人との食事にお金を使います。友人との親交が深まり、友人の輪が広がり、人とのつながりが増えていけば、もっと仕事がもらえるようになります。さらに、お金が稼げるようになります。お金持ちは、貯めたお金は、貯めたままにせず、どんどん使います。自分力がアップして、友人も増えて豊かになれば、さらにお金が稼げるようになる好循環になります。使えば、使うほど増えるのです。一方、貧乏人はお金を貯めたままにします。貯めるだけ、貯めて、それで終わりです。使い道があってお金を貯めているのではなく、貧乏だから少しでも手元に多く現金を置いておきたいと思い、なかなか使いません。次の進展がありません。お金持ちのようにさらにステップアップをするためにお金を使っていかなければいけません。本来、使い方さえ間違わなければお金は使えば使うほど増えます。自分のスキルアップ、友人との親交を深めるためにお金を使っていけばむしろ増えるのです。貯めたお金を使っていく。お金が増える30のお金の使い方。その11。自分への成長にお金を使う人がお金持ちになれる。お金を使えば使うほど増える人は損をして得をするようなお金の使い方ができています。お金が貯まる人はお金が増えるようにお金を使います。お金が増えるお金の使い方ということです。お金を払うときにこのお金が将来倍に増えるようなお金の使い方をします。例えば個人投資です。自分の本業とする仕事の勉強をするために積極的に本を買ったとします。自分の仕事に関係している本を読むことでノウハウを吸収して次への仕事に活かします。本を買うときにもちろんお金は必要です。しかし勉強することでもっとお金が稼げるようになればいい。本代で1000円使ってもその1000円で将来に5000円を生み出すことができれば得をしています。自分への投資に成功したということです。こういうお金の使い方がきちんとできていればお金は使えば使うほど増えるのです。自分の成長のためにお金を使ってお金を倍に増やす。お金が増える30のお金の使い方。その12。まず自分を高めておかないと価値の高い仕事もできない。先行投資という言葉があります。先にお金を払って投資して後から払った以上の利益を得るということです。例えば100円払ってひまわりの種を買い大きく育てて1000円で売るという考えです。900円の利益がありますね。はじめに損はあっても成長して後から得があります。しかし何でも先に投資すれば後から損以上に利益が得られるわけではありません。当たり外れがあります。大きく育ったひまわりは1000円で売れても大きく育った菊の花は高値で売れないかもしれません。 時と場合にもよるでしょう。1年後にひまわりの売れない世の中になっていれば売れないかもしれませんね。先行投資にもいろいろあります。しかし、どんな人にも共通する一番大切な先行投資先があります。自分です。はじめに自分が育たなければ人生をうまく管理することができなくなります。賢くなるために自分に投資します。自分が成長しないのに誰かを成長させられるでしょうか。誰かに豊かさを与えるならそれだけに値する自分に成長することが必要です。まず自分に先行投資するのです。作家は本を書く前に本を読んでいます。たくさんの本を読んで先行投資しておかないと良い作品が書けないからです。本を買って読むことで自分に先行投資をしています。優れたアウトプットのためには優れたインプットが必要です。良い結果を生み出すためにはまず自分に投資が必要なのです。自分を成長させるために自分に投資する。お金が増える30のお金の使い方。その13。自己投資という名の見えにお金を使っていませんか？個人投資をしてお金が増えるお金の使い方ができていれば必ずお金持ちになれます。お金を使えば使うほど増えるからです。赤字になることはありません。しかし自分に投資しているはずなのに不思議なことにむしろお金が減っていく一方の人がいます。こういう人にはお決まりのパターンがあります。自己投資という名の見えにお金を使っているというパターンです。将来もっとお金が稼げるように自分に投資しているつもりでもどこかで見えに関係している場合があります。高級なブランドのカバンを買うとします。本人はこれを買えばもっと仕事をもらえ人付き合いが良くなるはずだと思います。しかし綺麗事です。心のどこかにすごいと思われたいという見えがあります。仕事を向上させるために必要なものかと今一度考えることです。本を読むという自己投資にも注意です。本は読んだだけでは元を取っていません。読んで行動したとき初めて元を取れます。読書好きな人は本ばかりを読んでいます。たくさん本を読んで頭が良くなった気分になる、幸せになった気分になるで終わる人が多いです。本来本を読んで得られた知識や知恵で行動してこそ読書をした意味があるということです。1000円の本を読んで仕事に活かします。活かしてこそ元を取ることができています。頭の中だけで終わらせるのは単なる妄想と変わりません。自己投資しているつもりでも結果が出ていないのでは意味がないのです。間違った自己投資に気をつける。お金が増える30のお金の使い方。その14。損をしても得を取ればいい。無駄なお金を使ってしまったと気づいたとき、なんてもったいないことをしたんだ。と自分を悔やみます。誰にでも一度はある経験です。誰でもお金に関する失敗はあります。私もこれまでたくさんのお金の失敗をしました。そんなとき次の言葉を思い出しましょう。失敗を成長へと変える言葉です。損して得取れ。一度失敗すればその失敗から何か学びを得ようと探ります。うっかり訪問販売に引っかかれば訪問販売とはこういうものか。次からは引っかからないぞ。と心に刻みます。私は今街角で話しかける勧誘には一切立ち止まりません。引っかかってひどい目に遭った経験が一度あるからです。話しかけてくるのは若くて可愛い女性です。男性は親と思って立ち止まります。その先にどのようなお金の罠があるのかは経験した人だけが知っています。一度引っかかった経験があればその失敗を生かして次から立ち止まらないようにすればいい。一回の損が一生の得につながればその人は得をしたことになります。生かさなければ損のまま。損をしても生かすことができれば得に変えることができます。失敗した時には損して得取れという言葉を思い出しましょう。どんな失敗にも必ず成功の種があります。損をしても生かせばいい。起死回生のチャンスがあります。損をして得を取る。お金が増える30のお金の使い方。その15。節約話はどんどんネタにしてしまおう。私は節約をするのが大好きです。質素な生活をしていることを隠しません。今、29000円の風呂なし畳4畳半の部屋に住んでいます。お風呂がないのでお湯を使うこともないのでガスも引いていません。ガス代は毎月0円です。電気代も徹底的に節約をして月1500円程度です。こんな話をするとなぜそんなに安いの？冷蔵庫があればもっと電気代がかかるでしょと聞かれます。私は冷蔵庫もないよと言います。それでどうやって生活しているの？と笑い話になります。かっこ悪い自分の節約ぶりをあえて隠したりしません。むしろ自分からどんどん人に話します。すると最後は笑い話になるのです。私には嘘をつくことがないので精神的に楽です。笑い話になり楽しくなります。その上節約もできます。お金がないと付き合えないような人間関係がなくなり本当の友人が最後に残ります。本当に大切な人のために時間とお金を使い生活を豊かにしていくのです。結果として人生が向上するのです。自分の節約ぶりを話のネタにしてしまう。 お金が増える30のお金の使い方。その16。節約をしていると生活が活性化される。無駄遣いの多い人はたくさん物を買って生活がダラダラします。これくらいまあいいか。あれくらいまあいいか。あれ、いつの間にかお金がなくなっている。こういう悪循環になります。実は節約している方が生活が引き締まります。私は節約が大好きです。節約をしているからとはいえ生活の中に嬉しいことも楽しいこともないのかというとそうではありません。逆です。嬉しいことや楽しいことがどんどん増えます。節約をしていると不思議なことに生活が活性化されます。友人との関係も良くなりお金も時間も増えます。少しでも小さな金額で大きな得を得ようと考えます。100円ショップで買った小物を3年間使おうとします。たった100円なのに3年も使ったと思えば無性に嬉しくなります。やった。元は取った。得をしたぞ。ゲームに勝ったような気分です。宝物を掘り当てた感覚です。一方、お金の失敗をすることもあります。3万円も出して買ったのに長持ちしなかったという時です。ひどく悔しくなります。スポーツの試合で負けた時のあの悔しい気持ちと同じです。涙がこぼれそうになります。実際、涙をこぼしたこともあります。節約をし始めると生活の中に喜怒哀楽が増え、活性化されるのです。お金がないと付き合えない表面的な付き合いが減ります。お金ではなく、心を基準とした本当の交友関係が結べるようになります。節約をしようと試みて初めてできることです。節約をする生活の怠けがなくなり、むしろ活性化するのです。節約をして生活を引き締める。お金が増える30のお金の使い方。その17。物を捨てれば時間もお金も増えていく。一人しか住んでいないにもかかわらず、高い家賃を必要とする部屋は見直す必要があります。人が住んでいる部屋ではなく、物が住んでいる部屋になっていませんか。たくさんの物を所有していると広い場所が必要です。広い場所には広い部屋が必要です。広い部屋であればあるほど家賃も高くなります。家賃が高いと悩んでいる人は部屋にいらない家具がたくさん置いてあることが原因です。人が住んでいる部屋ではなく、物が住んでいる部屋になっているということです。物が部屋に住むために場所を必要として高い家賃も必要です。場所だけではありません。たくさん物が置いてあるため、整理整頓や掃除のために多くの時間まで必要です。物が多いほど部屋も散らかりやすくなり、片付けにくくなる悪循環。この悪い流れを断ち切りましょう。物を減らせばいいのです。物を減らせば、時間とお金を同時に増やせます。広い場所を必要としませんから、安いアパートへ引っ越せます。その結果、お金の節約ができます。物が少なければ、散らかりにくくもなります。片付けもしやすくなり、掃除をする時間が大幅に短縮されます。家賃の高い広い部屋に住むというのは、実は豊かさではなく、虚しさです。人が住んでいる部屋ではなく、物が住んでいる部屋だからです。物に占拠されている部屋は、物がメインになり、人がサブになっているのです。虚しいと思いませんか？あなたの部屋は人が住む部屋ではなく、物が住む部屋になっていませんか？物を減らし、人が住む部屋にする。お金が増える30のお金の使い方。その18。仕事はお金ではなく好きな気持ちで選ぶ。様々なお金に関する書籍を読んでいると、こんな記事を見かけることがあります。好きな仕事よりお金の稼げる仕事を選べ。私はいつもちょっと違うなと感じます。確かに世の中にはお金の稼ぎやすい仕事というものがあります。医者や弁護士は特にお金の稼げる仕事の筆頭に挙げられます。その他、作家や音楽家など一度仕事をすれば印税により不労所得を得られます。お金が稼ぎやすい仕事は事実として存在します。自分の好きな気持ちや適性を無視してお金の稼ぎやすい仕事をすれば確かにたくさんのお金を稼ぐことができるでしょう。しかし、これは好きでもない人と結婚できますか？結婚生活が続きますか？ということと同じです。あなたはお金は持っている大嫌いな人と結婚できますか？もちろんできませんよね。もし結婚したとしても不仲のために離婚をするのは時間の問題になります。お金はあって生活が豊かになっても心が伴っていないことは長続きしません。お金が稼げる仕事だからという理由だけで職を選ぶと仕事に気持ちがないため辞めてしまうのも時間の問題になります。ましてや好きでもなく気持ちもない仕事を一生懸命にできるはずがありません。一生懸命にできない仕事では昇進も人間関係も悪くなり毎日も暗くなります。多少遠回りになってもまず自分の好きなことを仕事にするのです。好きな仕事が必ずしもお金が稼げる仕事とは限りません。週末にあなたはお金を払ってレストランや買い物で楽しみを得ています。しかし好きな仕事をするだけでお金を払わずして楽しみを得ることができます。それどころか楽しんで給料さえもらえます。好きな仕事をしているとこんなに楽しんでその上お金までもらっていいのかなと後ろめたくなります。そのくらいことがうまく運びます。お金を基準に職を選ぶのではありません。好きな気持ちを基準に職を選ぶのです。 お金より好きな気持ちを基準に職を選ぶ。お金が増える30のお金の使い方。その19。時間を売ってお金を得る。お金があっても使う時間がない。この矛盾に気づいていますか？時間に余裕がないと心まで余裕がなくなります。早く食事を済ませなさいと言われて急げば美味しいと感じる余裕がないのと同じです。時間がない状態とは心に余裕がない状態です。あらゆる豊かさが台無しになります。私たちは初めから大金が手元にあるわけではありません。まず初めは時間を売ってお金を儲けようとしますね。しかし自分の時間を売ってお金をもらうので今度は自分の時間がなくなります。お金があっても使う時間がなくなるのです。矛盾しています。お金を稼げるから時間を売って仕事をします。しかし時間がないから今度は楽しむ時間がない。先の例に挙げた1分で食事を済ませなさいという例と同じです。お金はあっても時間がありません。時間がなければお金があっても台無しです。お金がないから仕方なく時間を売ってお金を得る。でも時間がないから楽しむ時間がない。おかしいと思いませんか？どちらにしても豊かになれません。早くこの事実に気づくことです。世の中の矛盾に早く気づくことです。これに気づいただけでもあなたには大きなステップアップがあります。ではこの矛盾から抜け出すためにはどうすればいいのでしょうか？一つ賢い手段があります。好きなことを仕事にするのです。自分の好きなことなら仕事中が楽しむ時間になります。好きなことをして楽しめ、楽しんでお金までもらえます。時間もお金も両方同時に手に入れる洗練された生き方です。私は今好きな仕事をしています。大好きな仕事をしています。初めの5年間はなかなか十分な給料を稼ぐことができませんでした。しかし楽しかったから続けられました。今でも毎日が充実しています。好きなことばかりしているからです。時間もお金も両方手に入り、こんなにうまい話があっていいのかと後ろめたい気持ちがあるくらいです。好きなことを仕事にする。お金が増える30のお金の使い方。その20。安いと感じるのは興味がある証拠。高いと感じるのは興味がない証拠。お店の中に入り商品を見たとき値段が高い。と感じるものはあなたが好きなものではありません。関心も興味もない商品は値札を見たとき高いと感じます。人間は関心のないものには一銭も払いたくないと思います。関心や興味のあることにお金を払いたいと思うのです。あなたが本当に好きなことは値札を見て安い。と必ず感じるはずです。その分野に関して価値観、関心、興味があるからこそそれに比べてこの値段は安いということになります。値段を見て高いと感じるか安いと感じるかはそれに対してそれだけ興味、関心、理解があるかが反映されています。そもそも本に興味がない人はたった100円の古本ですら高いと感じます。単なる紙の塊としか感じません。その分野に関心も興味もない人は理解がないので価値もわかりません。故に高く感じます。100円も払えないと思うのです。本が大好きな人は必ず本の値段を安いと言います。本が大好きだからこそ一冊の本を書くまでにどれだけ大変かどのくらい役立つかを理解しているからです。その分野に理解があれば価値が高く感じられます。一冊の本が1000円しても安すぎて申し訳なく思います。価値があるのを知っているのに1000円なのはどう考えても安すぎて信じられない破格に移ります。安いと感じるのは興味、関心、理解がある証拠です。あなたに適性があるということです。そういうものをどんどん買ってもっと自分の気持ちを高めていくことです。自分の生き方を貫き仕事にもつながり、ゆくゆくは給料にもつながります。安いと感じるものを買う。お金が増える30のお金の使い方。その21。人間関係のために使うお金は自分に跳ね返ってくる。お金を使うのは自分に対してだけではありません。他人に使うお金も大切です。人間関係です。知り合うため、さらに仲を深めるため、関係を修復するため、などにお金を使うのです。仕事での人間関係が悪ければ、どんな仕事でも辛くなります。好きな仕事や嫌いな仕事は関係ありません。人間関係への投資を忘れれば、何をやってもうまくいきません。人間関係に使うお金は、他人に使うお金、と言いました。しかし、自分に投資していることと変わりありません。人間関係の勉強をするために、他人にお金を使って勉強させてもらうのです。授業料と考えましょう。他人にお金を使い、人間関係について勉強ができます。人間関係に使うお金は自分に跳ね返ってきます。人との関係が良くなれば、使ったお金以上にいいことが増えます。仕事のコツや役立つ情報を心よく教えてくれるようになります。困った時には助けてくれることでしょう。そうなれば仕事の回転が良くなり、質も向上し、技能の上達も早くなります。ますます仕事が楽しくなります。キャリアアップにつながり、給料もアップです。お金は使えば使うほど増えるのです。人間関係にお金を使う。 お金が増える30のお金の使い方。その20に、お金持ちは堂々とお金の話をする。貧乏人はお金の話を避けたがる。お金持ちと貧乏人との間にはお金に対する意識に大きな差があります。お金持ちは堂々とお金の話をしたがることに対して、貧乏人はお金の話を避けたがるということです。全く逆です。この意識の差が行動の差に現れます。行動の差が収入の差に現れるのです。お金持ちはお金の話をどんどんします。お金に対して恥ずかしさというものがありません。お金持ちはレストランでも堂々と領収書をくださいと言います。しかし貧乏人は貧乏だと思われたくないから領収書をくださいとなかなか言えません。領収書をもらえないからお金の管理がうまくできなくなります。お金の管理ができなければ貧乏からも抜け出せません。お金持ちは節約の話をどんどんします。節約の話をすると貧乏だなと思われます。しかしお金を目当てにしている友人が減り本当の友人が残ります。貧乏人は節約の話をすると貧乏人だと思われるから従いません。宝くじに当たった話、給料がアップした話など自分に都合のいい話だけをします。するとお金持っているんだろ。少し貸してくれないかと友人から言い寄られます。貸したお金に限ってなかなか返してくれません。友人と喧嘩をしてお金も友人も両方失います。お金の話をするといやらしいと受け取る人がいます。お金から目を背けているのです。そういう人はお金にも恵まれません。貧乏人はお金の話を嫌がるのでもっとお金から遠ざかります。お金の話を堂々とできる人はお金をしっかり見つめることができています。収入や支出はもちろんのこと、節約、お金の流れなど細かなお金のことまでしっかり勉強します。お金が貯まりやすいです。お金の話は堂々とできるようにならないといけないのです。堂々とお金の話ができるようになる。お金が増える30のお金の使い方。その23。お金持ちはお金を払って時間を買う。貧乏人は時間を売ってお金を稼ぐ。貧乏人はなぜ貧乏なのかというと、自分の時間を売っているからです。自分の時間を売って、その時間の量に比例してお金をもらっています。時給制で働いてキャリアアップしよう。従業員募集のよくある誘い文句です。時給で働いて接客マナーを身につけ、業界の知識を学べばキャリアアップになる。そうなれば将来はもっとお金が稼げるはず。そういう考えで雇ってもらいます。さて、ここからが本題です。時給で仕事をして本当にお金持ちになれるなら、今頃みんなお金持ちになっているのではないでしょうか。時給制で働いて自分の魅力が本当にアップしていれば、なぜみんなお金持ちになっていないのでしょうか。自分の時間を売って仕事をしている程度では本当の自分磨きではありません。自分の技能で稼いでいると思っていますが、技能ではなく時間でお金をもらっている事実に気づくことです。技能で稼ぐならもっとお金を稼げます。本当に磨かれた自分がいれば時給制の仕事はしません。独立して個人で勝負しているはずです。自分が持っている優れた技能で仕事をするのです。他の人には真似のできない高い品質を提供できるはずです。時間は短くてもお金は時給制の仕事以上に稼げます。それが本当の自分の魅力です。時間を売って仕事をしている限り、自分ではなく時間でお金をもらっているのです。時間を売っている稼ぎであることに気づく。お金が増える30のお金の使い方。その24。貧乏人は足し算でお金を稼ぐ。お金持ちは掛け算でお金を稼ぐ。突然ですが、少々ショッキングなお話をします。ショックが苦手な人はここで読むのをやめましょう。本当にお金持ちになるという覚悟のある人だけ読み進めましょう。お金持ちと貧乏人のする仕事の違いについてお話しします。貧乏人は時給制の仕事をするのが特徴です。働く時間の量に応じてお金を稼ごうとします。あなたが今時給制の仕事をしていれば大変申し上げにくいのですが、間違いなく貧乏になります。一生貧乏であることから抜け出せません。なぜ時給で働く人がお金持ちになれないのかは小学生でもわかります。1日24時間しかないからです。時給で働くとは足し算の仕事です。例えば1時間あたり1000円の時給だとします。1時間働けば1000円。2時間働けば2000円。丸1日24時間働いたとしても2万4000円しか稼げません。これが限界であり、上限です。それ以上稼ごうと思っても体は一つしかありませんから仕事の掛け持ちはできません。人間ですから体力にも限界があります。いくら1日24時間でも24時間ずっと働ける人はいません。できるだけ長く働こうと思えば体力勝負です。若い頃は良くても、年を取って体力が衰えれば働く時間も短くなり収入も少なくなります。往々にして時給制の仕事は誰にでもできる仕事が多いです。単純な作業で知識も不要な仕事です。簡単そうだからという些細な理由でやりたくもない時給制の仕事を選ぶ人がいます。小銭を稼いでそれ止まりなのです。時間を売って仕事をしているだけですから自分の魅力は上がっていません。 お金持ちは時給で働いても限界がある事実に気づいています。本当にお金持ちになる人はお金をたくさん稼ぐために時給制の仕事は避けます。足し算の仕事であり、1日24時間しかないから、稼げるお金の量に限界があることを知っているからです。口には出して言いませんが、足し算の仕事をしていても稼ぐお金の限界が見えていると思っています。時給で働いている限り、いつまでも貧乏から抜け出せないことに気づいています。ではお金持ちはどのような仕事をするのでしょうか。掛け算の仕事をしようとします。一つ例を挙げます。まずお金で時間を買います。買った時間で本当の自分磨きをします。磨いて輝いた自分にしかできない世界でたった一つの素晴らしい曲を作ります。一曲できれば100曲でも1000曲でも複製はできます。例えば一つの作品が1000円だとします。一人に売れれば1000円の収入ですが、100人に売れれば10万円です。掛け算で収入を得ようとします。いえいえ、ここからです。世界には何十億もの人がいます。つまり何十億も売れる可能性があるということです。曲に国境は関係ありませんから、様々な国に向けて販売できます。一人が二つも三つも買うと、さらにたくさん売れて掛け算の収入を得ることができます。掛け算で仕事をするのは上限がありません。お金持ちは時給のように足し算でお金を稼ぐのではなく、掛け算でお金を倍に増やします。時間で稼ぐのではなく、販売量で勝負しようとします。稼ぐお金の上限はなくなります。世の中のお金持ちはこれに気づいてすでに実行しているのです。足し算の仕事より掛け算の仕事をする。お金が増える30のお金の使い方。その25。若い頃の時給のアルバイトには要注意。若い頃は社会勉強のために時給の仕事をしよう。そうした考えで何気なく時給の仕事を選ぶ人がいます。夏休みを利用して短期の仕事をしたり、中には学業を削ってアルバイトをしたりする学生もいるようです。もちろんアルバイトには勉学では学べないものがたくさんあります。若い時期に仕事の流れを経験することで今後の就職に役立ったり視野が広がったりします。社会人になる前に働く経験をすれば、理想と現実のギャップや社会の裏側を知ることなどができ勉強になるはずです。貴重な学びができる面があるのは確かです。だからとはいえ、学生時代アルバイトばかりするのはお勧めしません。本来の勉強をおろそかにしてお金を稼ぐために貴重な若い時間を売っている状態です。貴重な時間ばかりが消費され、自分を磨く時間がなくなります。簡単ですが、危険です。誰でもできる仕事ほど、代わりにできる人もたくさんいます。それだけ賃金も低くなるでしょう。まず、自分にしかできないような仕事をすることです。自分しかできない仕事は、希少価値が生まれます。自分しかできない商品やサービスを世界に向けて提供すれば、掛け算で収入を得ることができます。能力が長けているほど、会社でも頼りにされるようになります。これがお金を稼ぐ突破口です。その能力磨きの原点はやはり学生時代です。長い人生において学生時代ほど勉強に専念できる時期はありません。若い時期こそ自分磨きに精を出すことが大切です。アルバイトは最小限に抑え、その他は全部自分磨きに徹底することが大切です。私がこれに気づけたのは親からの助言のおかげでした。私は学生時代アルバイトは親から禁止されていました。父も母も私にこう言います。仕事は社会に出てからいくらでもできる。学生時代は勉強に専念しなさい。そのために親は学費を払っている。何のために親が学費を払っているのかよく考えろ。アルバイトをするなら学費を返せ。アルバイトをしたいと言うと親は大反対します。何度言われたことかわかりません。両親は学生時代のアルバイトの危険性に気づいていました。そのため私は時間給のアルバイトを2日しかしたことがありません。たった2日のアルバイトも親からの許可を得るのが大変でした。某大手の短会社で日雇いの仕事を2日間働いたくらいです。それ以外は全て自分の好きな勉強に費やしました。だからこそ今の好きな仕事で食べていけるようになりました。今の好きな仕事で食べていくには、人生のどこかで能力を徹底して磨く必要があります。そのような学生時代です。若い時こそ時間を売るのはやめる。お金が増える30のお金の使い方。その26。若い時こそ自分磨きのためにたくさん勉強する。キーポイントは学生時代です。学生時代にどれだけ勉強するかで、将来は足し算の仕事か掛け算の仕事かが決まります。足し算掛け算かの違いによって収入に大きな差ができます。若い時ほど時給の仕事はしないことです。若い頃は体力も健康も自由もあり、時間が限られています。若い頃は最初から体力健康自由があります。しかし年を重ねると、努力をしないと体力健康自由の維持が難しくなります。ましてや年を重ねれば重ねるほど、努力をして体力も健康も失うしかない時期に近づきます。学生時代は恵まれている時期です。しかし若い時期は恵まれている幸せになかなか気づけません。限られている時間なのに時間を売ってしまうという愚行に走るのです。もったいないことです。 学生時代ほど勉学に専念できる時期はないのですから、徹底的に自分磨きをします。若い時期こそ、たくさん本を読んだり、旅行に行ったり、語学の勉強をしたりします。お金を知識、知恵、体験に変えることです。経験を増やし、たくさんの成功と失敗を積み重ねます。お金持ちになりたければ、若い頃こそ、時給の仕事はしないことです。若い時こそ、自分磨きのために、たくさん勉強するのです。そういう人が、自分力を高めることができ、掛け算の仕事ができるようになります。掛け算の仕事は、自分に魅力がないとできません。著名な作家は、若い時に様々な経験をしています。だから、面白い文章を書くことができ、たくさん売れてお金持ちになります。素晴らしい曲を作る人も、たくさんの経験を積んでいる人が多いです。素晴らしい作品を作るためには、まず、たくさんの勉強をして、お金を知識、知恵、体験に変えることが必要なのです。学生時代こそ、自分磨きを徹底する。お金が増える30のお金の使い方。その27。節約のために食事を削っても、ストレスが増えて、余計な出費が増える。どんなに節約をしてもいいのですが、一つだけ削ってはならないポイントがあるので、紹介します。食事です。私の知り合いに節約をしようとして食事を削ることにトライした人がいました。私も以前節約のために食事を削ったこともあります。実際に私も友人も含め節約しようと食事を削り失敗する結果に至りました。やってみればわかりますが食事は全ての基本です。元気、やる気、集中力、体力など人間が生きて活動するための一番の基本です。食事は土台です。その土台である食事を削れば他のこともうまくいかなくなります。食事を削ると元気、やる気、集中力、体力が低下します。仕事ならミスが多くなります。勉強なら学習に集中できなくなります。恋愛なら表情が暗くなり振られます。当然ですがストレスも増えます。そのストレス解消のためにやけ食い、無駄な買い物、飲みが増えます。節約しようと思って削った食事のためにストレスが増え、ストレス解消のためにお金が減っていくという状態です。目の当てようがありません。本末転倒です。すべての源である食事を削るとすべてがダメになります。どんなに節約をしても構いませんが、食事だけは削ってはいけません。朝昼晩の3回の食事をしっかりとることです。腹が減っては戦ができぬはまさにその通りなのです。節約をしても食事だけは削らないようにする。お金が増える30のお金の使い方。その28。行きたくもない飲み会のために時間とお金を使うくらいなら本を一冊買って読む時間に回す方がいい。行きたくもない飲み会に行くくらいならきっぱり断ることです。時間もお金も無駄になります。その時間に本を一冊でもいいから買って読みます。自分を高めるための時間に費やします。飲みに行ってもどうでもいい話が延々と続くだけです。私は何度もその失敗を経験しました。会社の上司の愚痴を聞かされます。友人の悪口を聞かされます。そうしたストレスを忘れたいがためにアルコールに手をつけます。酔った人の話はさらにエスカレートしてどうでもいい話は明け方まで続きます。気づけば時間とお金がなくなっています。何の実りもありません。飲みに行けば友人との仲を深めることができるというのは単なる綺麗事です。なぜアルコールなのでしょうか。結局夜とお酒の組み合わせでないと話せない程度の内容なのです。友人と仲を深めるなら夜にお酒でなくてもいいはずです。大切な話なら堂々とお昼に会って話をすればいい。嫌われたくないから断れない人もいます。嫌われたくないから何でも誘いにつくと都合のいい人になります。この人なら私の愚痴を聞いてくれると思われそういう時にしか誘われなくなります。そんな程度の人間としか思わなくなります。友人の誘いに何でもつくとさらに余計な誘いが増えて自分の時間が少なくなります。どうでもいい話に時間が過ぎ好きでもない友人と飲むお酒のために無駄な出費が重なります。もったいないことです。行きたくもない誘いには断った方が得です。不要な関係がなくなり無駄な時間、無駄な出費が減ります。生活が洗練され引き締まります。無駄な飲み会を断り、自分を高めるための読書に時間を当てるのです。そういう人が他の人より早く成長します。こういう人が本当に仕事ができる人です。成長した人は本当に素晴らしい人だと友人に思われ、素晴らしい仕事ができるようになるのです。無駄な飲み会を断り、自分を高めるための読書に時間を当てる。お金が増える30のお金の使い方。その29。好きなことだけ深めよう。私は今好きな人としか付き合いません。好きな人、好きなことにしかお金を使いません。そのために時間とお金を使います。大変わがままです。自分の好きなこと、会うこと、話の合う人でなければ深めることはできません。限られた時間とお金は本当に大切なことにだけ集中させます。何でも平均に時間とお金を使ってもなかなか深くなりません。深くなるのは一点に集中させた時です。穴を掘る時も平均して掘るより一点に集中した方が深く掘れます。 当てずっぽうで穴を掘るのではありません。掘りにくいところをわざわざ掘るのでもありません。自分にとって深く掘りやすいところに手をつけていきます。長い時間をかけて深く掘れるだけ掘っていきます。温泉を掘り当てることができます。人なら親友になります。仕事なら才能へとつながります。いかに幅広く掘るのかではありません。いかに深く掘るのかです。一人の一つしかない人生を深めるためには一つに集中することが大切なのです。深く掘るために好きなことに集中させる。お金が増える30のお金の使い方。その30。結局最後は良い影響しか残せない。私は毎月プラスマイナスゼロの生活をしています。仕事で10万円を稼いだらその月に10万円を使います。稼いだお金は自己投資やハッピーライフスタイルのために使います。投資をすればもっと稼げるようになります。20万円を稼げるようになってもなるべく20万円を使い切るようにします。稼いだお金は自己投資やハッピーライフスタイルのために使います。自分の成長とハッピーライフスタイルの規模だけが大きくなります。投資を繰り返していくとだんだん1ヶ月で稼げる給料が増えます。月に10万円から20万円、20万円から30万円へと増えます。いつかは100万円や1000万円になるかもしれません。そうなったとしてもプラスマイナスゼロの生活を続けることでしょう。稼いだお金はできるだけ全部使い果たします。稼ぐお金の量も増えますが、使うお金も増えます。他人から見ればお金をたくさん使っているのでお金持ちと思われる一面もあるかもしれません。しかし私はプラスマイナスゼロの生活をしているのでお金が残っていないのです。このサイクルを繰り返してハッピーライフスタイルをどんどん大きくします。できるだけたくさんの人にできるだけ良い影響を与えたいからです。それでいいと思っています。死ぬ時にあの世にお金を一銭も持っていくことはできません。残していけるのはこの世において人々に与えた影響だけです。良い影響をたくさん残して次の世代につなげます。役目が終われば私はそれでこの世を去っていきたいと思います。私だけでなく生きとし生けるものは全てそういう役目を担っています。お金は残しても仕方ないのです。そもそも残せないのです。死ねばお金は関係ありません。大切なことはこの世においてどのような影響を与えたかです。残すのはお金ではなく良い影響だけにしましょう。最後はそれしか残せないのです。人、地球、環境、社会が喜ぶようなことができればお金がなくても十分豊かになれます。安心して幸せの中でこの世を去ることができるのです。残すのはお金ではなく良い影響だけにする。お金が増える30のお金の使い方。まとめ。その1。元手がかからず利益率の高いことをする。その2。しっかりお金の勉強をする。その3。小金持ちと大金持ちの心の違いについて気づく。その4。豊かという表現はやめて数字で表現する。その5。何気なくお金を使うのはやめる。その6。家計簿をつける。その7。家計簿をつけて些細な買い物を減らす。その8。テレビのコンセントを抜く。その9。人目を気にするのはやめる。その10。貯めたお金を使っていく。その11。自分の成長のためにお金を使ってお金を倍に増やす。その12。自分を成長させるために自分に投資する。その13。間違った自己投資に気をつける。その14。損をして得を取る。その15。自分の節約ぶりを話のネタにしてしまう。その16。節約をして生活を引き締める。その17。物を減らし人が住む部屋にする。その18。お金より好きな気持ちを基準に職を選ぶ。その19。好きなことを仕事にする。その20。安いと感じるものを買う。その21。人間関係にお金を使う。その22。堂々とお金の話ができるようになる。その23。時間を売っている稼ぎであることに気づく。その24。足し算の仕事より掛け算の仕事をする。その25。若い時こそ時間を売るのはやめる。その26。学生時代こそ自分磨きを徹底する。その27。節約をしても食事だけは削らないようにする。その28。無駄な飲み会を断り自分を高めるための読書に時間を当てる。その29。深く掘るために好きなことに集中させる。その30。残すのはお金ではなく良い影響だけにする。